さんこんにちは、この番組の司会役の住井隆夫です。日本国憲法について自由にざっくばらんにいろいろ市民の皆さん語り合う番組です。京都の憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回さまざまなゲストをお迎えしているんですけれども、今日はですね、常陽市から、農民組合京都府連の会長さんの安田豊さんにおいでいただきました。安田さんどうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
安田さん、なんか最近映画に出演されたと聞きましたけれども、なんていうタイトルの映画ですか？
子供が映画をね、ご飯っていう映画を作ったんです、
はい、息子さんが、
はいはい。まあ、たまたまそれにこう滑り出し言うんですか、最初は僕が亡くなったから、はい、この子供百姓してへんの娘がこの東京から帰って百姓するという、
そういう後継ぎ問題っていうことですね。
はい、そういうことです。
常陽市っていうのは古くから米作りの農家がもう聖徳太子さんの頃からいたというふうに伺いますが、古いところなんですね。
常陽市はね、もう常陽市の寺代とかもじゃじゃ古くから昔からで、はい、町も条理整理、はい、京都のように条理整理ができてますし、
はい、
それから聖徳太子が7歳になったら南部とかこのね土地を渡すいうので、今もまだ4の坪とか5の坪とかいうてね、名前がそのまま普通に作って使ってます、わしらでも。
そうですか。常陽市というと木津川のほとりで、昔はなんか川が氾濫したりするから土地が肥沃なんですかね。
とりあえずお茶は川の中にあるお茶は木津川の氾濫であと水が出て、はい、その都度肥沃な土が入ってくるもんやから、はい、非常に常陽市のお茶はよろしいです。それから、僕らところは芋畑は砂があんまり芋は土地が超えててはあかんのでね、砂で綺麗にこう現れた、
洪水になった後の砂地があって、そこでさつまいもができる、
そうですね、
いろいろできるんですね。もう何百年も前から、
そうですね、
農業が盛んだったとこですけど、今は農家も減っていると聞きましたけども、
はい、もう昔僕らの子供の自分は寺田宣言言うて、寺田は1000人ほど農家があったそうですけどね、はい、今も農家は2、300軒あるんだけど、子供がついてるいうか百姓してるのはもう 10本の指に入るぐらいしか農業はしていません。
ああそうですか。そんなに減ったんですか。
もうガタガタですね。
ああ大変ですね、はい、なんか食料の自給率がね大事だというふうに思いますし、食料が自給できなければ生きてきませんから、問題があると思いますが、まあ、外国から入れるんですか、 TPP の問題なんかで請願をされたそうですね。
はい、そうですね。僕も子供の頃はね、もうほんまに麦ご戦争をやったんで、麦ご飯やとか芋ご飯やとか大根ご飯とか言うて、
はいはいはい、
食べたのがありますのでね、どうしてもこの百姓アルタだけは守らなあかん思って、うん、勤めながらもずっと百姓してたんですけども、はい、そうするともう周りがみんな百姓あらになってね、だんだんだんだん増えてきて、勤めながら多い時は4丁とか5丁とか言うて作るぐらい、はい、してたんですけど、もうだんだん年ですのでね、今は3丁ぐらいしか作ってませんねけども、
お父様が戦争に行かれたっていうのを聞きましたけれども、いろんなことを体験されたんで、それはもう昔っていうか、中国との戦争の頃ですよね、第二次大戦の前ですよね。
そうですね、シナ事変の頃でね、
はい、
それは向こう行って戦争で苦労したことやとか、はい、クリークいうシナにはそんな穴が井戸みたいなのがあって、はいはい、すごい若い兵隊さんが向こうの女の人を捕まえてバイトをはめてね、強姦とかいろんなのをした後、そういうことして、で上から石レンガみたいな石やんかをね、 嘆いたりして、もうあれはかわいそうやったとか、それからもうなんかその水を違う日やけども、その水飲んだらなんかこれ臭いな臭いなって言ってたら、中にそんな人がはまってはったとかね。あ、まあそういう親父
ね、戦争になると軍隊には下の方の兵士にはお百姓さんが多かったって言いますね。
ああ、そう、もう一貫した流れがね、まずはこの百姓からこの先祖取っていって、兵隊取っていってということやから、だからまあ今はまあそんなことないと思うけど、今のね安倍さんがの自衛隊を代わりにするとか何とか言うて、どうしても僕はもうこれはさしてはいかんなというふうに思ってますけど、
第二次大戦の終わった頃まだ小さかったそうですけども、やっぱり戦争の体験はあるんですね。
あります、あります。夜になったらね、この伝統の下を、下だけしかあかんで、周り黒と黒い布で着たり、それから空襲警報で飛行機がウェーブーっと、蜘蛛の巣みたいなとこに逃げてたりね、それから今、おふくろと一緒に落ちた飛行機、兵隊さんを。
アメリカの飛行機落ちた。
落ちたんです。
墜落した。
はい。それをね、焼けてある人をね、次に、月っておかしいですよ、橋の2倍ぐらいの長さのものでね、月に行ったり、それが4つか5つぐらいでね、もうそんなことをする境に、あ、戦争というのはえげつないもんやなというのをいつでも思ってましたね。
そうですか。農民組合の方でもなんか戦争にならないようにという署名をされると聞きましたけれども、
はい、今の3000万署名で京都府間の農民組合全体が取り組んでます、はい、それから、はい、僕自身も常用で農民組合の常用の会長もやってますのでね、
はい、
そこでも今度10日の日には署名をする会議を農協ですることになって、今日はもう準備してきたんですけど。
そうですか、はい、安田さん自身がやっておられる農業も後継者は息子さん後継者おいでになるんですか。
まあいるのはいるんですけどね今のご飯のそう作ってる、もともとそういうビデオとかそんなのが好きなんで、はい、そういうことをしてみたり、それからまあそれでも とても一人ではできませんのでね、うん、植え付けとか稲刈りとか、はい、そういう忙しい時はそれこそ俳優さんも毎日毎日仕事あることないからね、そんな日でもみんな手伝いに来てもらって、一応今はなんとかしてますけども、もう77もなってるのでもう無理はできません。
なるほどね、はい、でも今でも稲作 を,、
はい、
をやっておられるんですね。
3兆ぐらいはやってますね、
はい。時間がやってまいりました。今日のゲストは農民組合の京都府連会長さんで稲作農家、常陽市の稲作農家の安田豊さんにゲスト としておいでいただきました。この番組は京都の憲法9条京都の会がお送りしております。ご意見のある方はぜひお寄せいただきたいと思います。安田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
司会は住井隆夫でした。
みんなで憲法を守っていく、頑張ってその先頭に立って頑張ります。
はい、よろしく。